相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
相場さん、今こういう時期ですから、うちで過ごす時間っていうのはどうしても長くなるじゃないですか。はい、お家で何されてますか？
俺もなんかそれさ、打ち合わせしてあるからさ、顔見ただけで笑っちゃうよね。うちでね、家でね。
家での過ごし方
って。津田さんは何してんの？
私は最近オンライン飲み会をやってまして、はい、YouTube ライブで
みんなで飲んでるわけ。
はい、YouTube ライブで皆さんと飲み会した後に、その後、プライベートの YouTube ライブの皆さん向けに発信して、あとはもう友達同士で、二次会をやって、この間はちょっと盛り上がって三次会まで行っちゃって家にいるんですけど、
場所は家だろ、
家の中で三次会をして
すごい、ね、
オンライン飲み会をしながらオンラインでこうゲームをして顔を見ながらゲームやるので、なんかこう繋がってるような気持ちになって、ついつい飲みすぎてしまいますね。
いやでも世の中変わるよね。
そうですよね。
多分ねこれが終わってもね、ヨーロッパちょっと行くの怖いなっていう感じがするな。
そうですか。
俺なんかこれヨーロッパで公演とかこれから考えてたわけですよ、それからテニスの試合だって見に行きたいし、
で、ね、
でもちょっと怖いよね。俺はねもうね家に帰るの早くなって、土日家にいて、ルーティンで回してる、トレードの勉強、それからストレッチ、でそれが終わったら英会話の勉強、で終わるとストレッチで、それが終わって溜まってた本の読書、でまたトレードの練習に回って、だからそれ循環してるわけ、1日
すごい充実してますね。
そうそう、勉強量が増えて、で、あと屋上に行って体操かな。
あ、
でまた今度、
運動不足にもならないですし、勉強する時間も増えて、こう蓄積どんどんされていきますし、
で昨日大変なことあってさ、俺ね前歯ここ1本だけね、差し歯なんだけど、くしゃみしたらさ、プーンって前歯が飛んじゃってさ、で そこまではいいんだけど、そこを犬が追いかけていってさ、2匹いるんだけど、あやばい食べられちゃうと思って俺もうスライディングして取って、今歯医者行ってきました。
あ、よかったです。
くしゃみして飛んでってびっくりだよね。
いやもうそれ、その絵を想像するだけでちょっと今ね笑ってしまったんですけど、
の犬の勢いがすごい、2匹ともドワーって言った、これ食べられちゃったら大変なことになる。家にいるとそういうこともありますね。
いろんな事件も起きますね。
事件も起きますね。
今日もどうぞよろしくお願いします。はい、
お願いします。
さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、ではやりましょう。
はい、それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。はい、20日の東京株式市場で日経平均株価は反落し、前の週末と比べ228円14銭安の1万9669円12銭で終えました。アメリカで経済活動再開に向けた方針が示されたことを受け、前の週末のアメリカ株式相場は大幅高となりました。ただ日本はまだ緊急事態宣言発動の効果を見極める段階として、先行きへの警戒感が残っているほか、日本株は前の週末に先行して大幅高となっていたため利益確定売りが優勢となりました。トランプアメリカ大統領は新型コロナウイルスの感染者数が少ない地域から段階的に経済活動の再開を認める方針を示し、前の週末のアメリカ株式相場は大幅高となりました。 ただ日本株はすでにアメリカ株高を見込んで前の週末に先行して上げていたこともあり、売りが優勢となりました。下げ幅は一時285円程度まで拡大しました。売り一巡後は個人投資家を中心に押し目買いも入りました。個人を中心とした中小型株への物色の動きは根強く、東証規模別株価指数小型は上昇して終えました。5番にかけては新規の材料に乏しく、薄商いの中で次第に膠着感が強まりました。日中値幅は172円59銭と2月14日以来およそ2ヶ月ぶりの狭さでした。日本時間20日の時間外取引でアメリカ原油先物相場が一段安となったものの、石油関連株を売る動きは限られました。当初一部の売買代金は概算で1兆9656億円、売買高は10億6542万株、当初一部の値下がり銘柄数は1035と全体の 47.7% を占めました。値上がりは1060銘柄、変わらずは73銘柄でした。はい、というところなんですけれども、
ですね、はい、今日日経平均が、はい、今日マイナス228円、はい、それから日経先物が現在マイナス60円、はい、ということなんですが、ですね、チャートだけを見るとね、日経先物はこれ下にずっと切り上がってますね、
はい、
でね、この1ヶ月間4月に入ってからの陽線と陰線なんだけど、はい、陰陽陽陰陽陰陰陽陽陰陽陰と陰線と陽線が交互に、はい、来てるわけですね。で、陰線と陽線が交互に来ているので、ですね、
迷ってる
相場は迷ってるということですが、下で徐々に上がってきて、
上がってますよね。
で、上値がね、抜けたのかな、3月の末を、はい、ですから強いか弱いかっていうと強くなりそうというところです、はい、つまりもう売る人がいなくなっちゃった、例えばさ、俺家になんか集めてるものあるとするじゃん、
はい、
錦織のハンカチとかさ、はい、錦織のテニス、じゃあ錦織嫌いになっちゃって売るとするじゃない、はい、で全部売り終わっちゃったらもう売れないもんね。
売るものはないですからね、
手元に。そんなことしないけど、はい、売れないでしょ。なんかね、もう売るのないなっていう雰囲気ができてきてますね。で、ここで売るとすると多分機関投資家みたいなでかいところが何かの表紙にちょっと売らなきゃいけない事情が起きない限り、あまりこうそういうことが起きない、
はい、
で一方ですね、アメリカ、はい、ニューヨークダウ、これはね、上抜けましたね、
はい、
大暴落をして一度20日移動平均線に当たって、
はい、
そしてたった2日しか下げずに、それからずっとね上がってるんですよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12日上がってます。で、2万ドルを超えてきましたので、はい、まあ、これは通常のね、もう世の中のこと自体はあまり変わっていないんですが、あまり変わっていなくても時間が過ぎる、時が過ぎる間に世の中が収まった雰囲気になるってあるんですよ。例えばね、もう前言ったけど、俺高校2年生の時にさ、その時に彼女に振られてさ、
はい、
でご飯も食べられなくって、
はい、
で母親が心配して何かあったのかって、はい、何もないって言って、で母親がね、もう死んだけど、ラーメンを近くの食堂からね取ってくれてね、
はい、
それも食べられなかった、
はい、
ところが彼女に振られたという事実は変わらないのに、
はい、
まあ20日ぐらい経ったらさ、普通にもうすき焼きとか食いまくってっからね、
時間が、時がこう解決してくれることっていうのはあるんですね。
そう、振られた事実変わらないのに、
はい、
時が解決して普通通りご飯食べる、うん、だからマーケットも一緒で、大暴落をした理由は変わってないんです、まだ、
はい、まだ解決、
亡くなられた方もたくさんいらっしゃって、
ね、
はい、これからもちょっとずつ、ちょっとずつかね、同じぐらい増えてるし、感染者も、まあ、昨日もなんか出てきたじゃないですか、で変わらないんだけど、マーケット自体は売っちゃった後だから、売る人が少なくなってきて、はい、むしろ今度は経済状態がいい悪いじゃなくて、今度は次への期待で、
はい、
買っていくと。例えば、はい、私は今テニスで、土井美咲さん、女子のプロ のスポンサーをやってますけど、
はい、
もう一人考えてたのがブランダンっていうのがアメリカにいるんですね、ブランダン、まだ18歳なんだけど結構 頑張ってんだよ、
はい、
日経3世ぐらいで、でブランダンのスポンサーやろうかななんて考えてブランダンと話したことがあるんですよ、それで なぜかとブランダンまだ18歳だけど、あの世界ランクも200何位だけど、この間のなんかでね、準決勝ぐらいまで行ったんですよ、はい、つまりじゃあ先にブランダン買っとけって話ですよ、 ある意味あのそういうあの人の売り買いじゃないけど、ブランダン見込んで彼の活躍に期待して少しスポンサーしてやろうかなと。同じように株式もあの状況はあまり変わってないんだけど、ブランダンと同じように先を見越してね、買ってこうっていう人が徐々に増えてきてるわけですね。
なるほど、
うん、なので、はい、日経もニューヨークダウも、はい、多分一旦そこを打ったんだね。
ああ、これ日経平均は今日19,669円12銭で19,500円ももう超えてきてますけれども、うん、
はい、はいはい、
そうすると次じゃあ2万円も目指していくっていうことでしょうか、ね、
目指すんじゃないでしょうか、ね、今日は下がってるけど、
228円安ですけども、
上を抜けてくればね、
はい、
今ね、一旦この今月入ってから上がってきて、
はい、
陰線と陽線が混じりながら上がってきたんで迷ってんだけど、徐々に下値切り上がって上値並んでるから、これ三角持ち合い飛び出し前のようなイメージなんだよね。
あ、もう間もなく、
でトヨタ自動車なんかもね、俺トヨタ自動車まだちょっと買ってないんだけど、チャート見るとね、上がりたくてしょうがない、はい、みんな買わないでくださいよ、あの失敗してなんか火炎瓶とか投げられると嫌だからさ、トヨタね、上がりたくてしょうがねえんじゃねえかなっていうようなあのチャートなんですよ、
はい、
今トヨタ自動車は20日、5日移動平均線が暴落から一度20日まで上がって一旦下げたんだけど、
はい、5
日移動平均線の下値が切り上がって、はい、今20日線の上でね、10日ぐらい動いてて、で20日線が上見てきてるから、
はい、
要するに下がりたくないのね。で上値が揃って下値が切り上がってるところ三角持ち合いで、まあ、100% とは言わないけど70% ぐらいはこれ上に抜けるんですよ、この場合。
三角持ち合いになったらどちらかに離れるけど、この状況だと上に、
これ下値切り上がり上値並びだから上に抜けるんですね、
はい、
で短期間でも三角持ち合いだし、
はい、
1ヶ月か 2ヶ月でも三角持ち合いで、抜けてこれ7000円ぐらいでしょ、もし行ったらあと300円ぐらいしか行かないけど、そんな可能性はあるんですよ。だから全体がそういう雰囲気になってきています。ただ実態が伴ってないので、
はい、
いずれかのうち飛び出した後にもう一度下落をして、
はい、
で、またどっかで底を打つんだけど、それが1ヶ月前の底か2ヶ月前の底か分かんない。2ヶ月前の底だったら非常に嫌なことになるけど、そこはよほど打撃がなきゃそこまでいかないから、
はい、
あとは俺の言う B 局面、ずっと下がった後、上がったり下がったりを繰り返す段階の今上がりそうなとこで、その後もう一回下がって、その後上がって、徐々に20日線の下まで下がらないで上に行くような時が来たら、
はい、
移動平均線の60日と20日と5日がくっついてきて、60の上に5日線が出ると、これがあと4ヶ月とか半年とかいう流れですから、
はい、
今つらいところですけども、いずれ必ず膠着状態が続いた後一回上に出て、そして、移動平均線の順番が入れ替わったら、これはもうバーッといきますから、
パンパカパンの夜明け前を、
だから、はい、今つらいから終わり、もうやめちゃおうじゃなくて、常にここ何十年間もその移動平均線の順番と角度の入れ替わりが繰り返されてきて、今たまたま逆パンパカが終わったとこですから、次に明るい時も来るんですね。
もちろんですよね。
もちろん来るんです、
はい、
それ今ね来てないから分かんないんだろうけど、過去これ繰り返してるから、同じことを繰り返してきてるんでね、はい、売る人がいて買う人がいて、売る人ばっかじゃない、買う人ばっかじゃないということなんで、これは見ていくと面白い相場になってくると思いますよ、
はい、
これが、日経およびアメリカの感じですね。それからね、はい、まだ大丈夫ですね、
はい、
原油がね、
そうですね、今日原油の話聞きたいなと思ってたんですけど、
$14.79になってます、はい、でこれ原油がこうなったのはありえない金額だけど、やっぱり現実に来てます。でこれは20ドル割ったところの陰線で売りを入れるべきでした、
は
い、うん、私は入れてます、
はい、
ただその40ドルからバーンと下がった時に買いを持ったまま、買いを持ったまま売りヘッジでしのいできたんで、売りヘッジを一旦外してるんで、マイナスを食らった買いは持ってるんですけど、はい、まあ、売りヘッジの利益もあるし、今回20ドル割ったところで売りが入ってますから、まあ、そんな打撃ではありませんが、もしトレードするんだったら、リスナーの皆さんは原油のチャートを見ていただいて、はい、20ドルの割れっていうのは
過去2点底割れてるわけですから、20ドル割った陰線で売りというのは、これは予定通りというか、セオリーですね、はい。それからですね、金、ゴールドね。
はい。
これちょっと後で、次のコーナーでお話しますけど、
はい。
いろんな人がいろんなこと言ってるけど、悪いけど俺は全部取れてる。3月の大きな下げ、
はい、
その後の大きな上げ、
はい、
その後のちっちゃな下げ、
はい、
その後の上げ、はい、今の下げも全部取れてます、
はい、全部じゃないですか。
いや全部取ってます。これリスナーの皆さんも、ゴールドの冷やしチャート見ていただいたら、
はい、
この上げ下げ全部取ってるんですね。あ、その前も取ってんだ、でその前も取ってんだ、ずっと取ってんの、
はい、
ずっと俺これ番組で言ってるじゃないですか。これ
原油、そうですね、金を
原油にね結構な金額を、まあ会社ではそこそこ入れて個人ではかなり入れてますが、
はい、
全部取ってるんですね。で、これについてね、いろんな人が、俺暇だからさ、ヤフーニュースとか、グーグルなニュースとか、ほら、何度もいっぱい出てくるじゃないですか。誰がどうしたとか。
そうですね。
ね、津田まりなが紅白歌合戦に出たとか書いてあるじゃないですか。
もう10年くらい前
か、ね。10年前か。出たんだもんな。
はい、
でね、そういう、こと書いてあるんだけど、後で言うけど、原油は今どうして上がってるのかとか言って記事が出てるわけ。で、お前、もうすぐ下がるから、これ今書かない方がいいよと思ってると下がってくるわけ。
はい、
で、下がると、原油は今どうして下がってるのかって、その記事が出てくるわけ。
後追いでどんどん出てくるんですね。
後追いで。で、はい、あんたどっちなんだっていうことなわけよ。
はい、
ね、それは後で、私は全部その人たちはね、多分自分でお金張ってないんですよ。やってないから、なんか結構、研究不足、勉強不足のようなことを書いている。で、今日、私はこの本番前に、この後言いますが、ある会社に、お話をしまして、
はい、
やっぱり記事に出ている内容が結構いい加減が多いっていうのが分かったし、
はい、
金に関しては自分でバリバリ全部取ってるから、
そうですね、
その記事が結構ね、勉強不足なのもよく分かってるんですね。だから、金はだからもう、ここまで下げてきて、もうちょっと下げて、
はい、
で、もう一度どっかで上がって、また下がるけど次の下げはもっと下がっていくと。だから大変なことのことがあった金とか言ってるのに、そうじゃなくなって下がったじゃないですか、でまた上がると今度はやっぱり有事の金だとか言うし、これ違うと思うんですよ。金はもう多分ある程度一時的な天井を打ちつつあるということだと思いますよ。だから金はだからもうちょっと下がりますよね。
はい、
はい、ね、はい、そんなところでしょうかね。
はい、わかりました。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。はい、
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。はい、今日はどんなお話でしょうか。
先ほどちょっと言いかけましたが、
はい、
これなんですね。情報に注意、
情報に注意、
うん、情報に注意、
はい、
記事は筆者の勉強不足のものもある。本当はね、筆者の勉強不足のものが多いって書こうと思ったんだけど、
はい、
まあ自分の見てる範囲で多くって、全部見てたら勉強してる人の方が多いかもしれないから、
はい、
あえて控えめに言ってますが、勉強しないのが多い。この番組でもお話したよ。だからで、リスナーの皆さんにはぜひね、気をつけてほしいんですよ。今ほら、
はい、
会社に行かないで家でお仕事されていたり、喫茶店でお仕事されたり、はい、土日は外出ないでバッチリ家にいたりすると、こうヤフー見るとヤフーニュースとかさ、
はい、
グーグルのニュースだとかさ、はい、MSN のニュースとかさ、
はい、
でどんどんどんどん見ちゃうじゃん。で寝る前とか布団入ってさ、こんなニュースがあんだとかいっぱいめくって見るじゃない。
めちゃくちゃ読んじゃうんですけど、記事によって書いてあることは特にね、うん、確かに違うこといろいろありますし、う
ん、ある。で大体さ、なんか安倍さんがなんか言ったのを蓮舫さんが批判してる記事が多かったりとかさ、なんかヤフーとか多いわけよ。で、そんなんで、今度はその蓮舫さんにさ、非難ばっかりすんじゃねえっていう、なんか文句が書いてあって、掲示板とかさ、
はい、
いっぱいあって見ちゃうわけだけど、
はい、
ね、じゃあ、およそこの株の世界において、
はい、
ぜひリスナーの皆さんは、私もそうだし、津田さんもそうだし、みんなもそうだけど、情報に注意しなきゃいけない。
はい、
実は例えば、こういう具体的な記事のお話をしましょう。ヤフーニュースにね、業績がいろいろな企業が下がってきて、そして苦しくなっていくと、
はい、
うん、だからお金に窮する会社も出てくると。
そうですね、うん、今特に、
うん、出てきますね、現実その通りですね、はい、その中に前も言ったように そのある大学の先生が、これはヤフーニュースに書いてたんだけども、
はい、
そこに記事が出てたんだけども、これ広告でも何でもないです。ちゃんとした記事です。全日空は、決算書、有価証券報告書とかそういうのを見ていくと、
はい、
まあ、これだけ月いくらかかると。
はい、
で従業員の給与これぐらいかかると、はい、リース料これぐらいかかると、これ決算書見たら分かりますと、
はい、
ところが全日空は、株主資本比率かな、これが非常に多いから資金繰りは安全であると、
はい、
それに比べてこういう会社は、株主資本比率が低くてこうだから資金が枯渇する可能性があるって書いてあるわけよ、
はい、
だから要するに株主資本比率が高ければお金があるから安心だから大丈夫だと、
はい、
まあそれ勉強上そうだけど、この先生、この大学の先生は経営をしたことがないからわからない。
ああ、
じゃあ
なるほど、
リスナーもその先生ももし聞いたら考えてください、
はい、
自分が会社やってますと、ね、土地持ってますと、
はい、
で会社の建物も3階だったけど自分のものですと、
はい、
で従業員200人いますと、
はい、
で例えばなんか車とかも何台もありますと、で全部自分のお金で買ったものですと、なんだかんだ言って結局株主資本比率ってすごく高いわけです。人から借りたものがあまりないから、
うん、ああなるほど、うん、
じゃあ給料、じゃあ社員さ200人300人いて1人30万ずつ払ったとしたら1ヶ月1000万厚生年金入れたら1200万かかります、はい、車自分のもので、建物自分のもので、土地自分のもので、現金500万しかないけど給料1200万かかるわけです。でも株主資本比率は非常に高いです、だって人から借りたものじゃないもん、自分の車、自分の建物、自分のでも現金が例えばじゃあ2億円しかなかったとしたら、そうするとそこで給料が1200万毎月出て、
はい、
リース料があって1500、じゃあ仮に1500万出てったとしたら1年で1億8000万、
はい、
で給料が、現金が3億しかなかったらどんどんお金減っていくわけじゃないですか。
そうですね、
だから株資本比率ではなくて、現金同等物、まあ、簡単に言うとキャッシュですよ、リーマンショックの時大変だったのは黒字倒産が多かった。金持ち倒産じゃなくて黒字倒産、
黒字で、
うん、ブラックファーダーなんてねどういうことかっていうと、はい、経営したその記事を俺徹底的にちょっと批判したいんだけど、
はい、
自分は大学の先生で経営をしたことがないから、
はい、
キャッシュのことを考えない。やっぱり経営者ってキャッシュだから、給料払うのに、うちの車、俺自分の車だからこれで給料ってわけいかないし、
それじゃご飯食べられない
ですから、会社の持ってる車がどうだとか、はい、土地が、じゃあ土地売るのか建物売るのかって、うん、じゃあ給料払うまでにさ土地と建物売っちゃったら今度次の仕事できないじゃないですか、
はい、
ということなんです。でその記事は、全日空について書いてあって、大丈夫だって書いてあるんです。いや多分大丈夫でしょう。でもそれは株主資本比率が高いから大丈夫なんじゃなくて、銀行から借り入れができるから大丈夫なんですよ、
はい、
で実は私今日ここに来る前に全日空 の、
はい、
株主担当と電話で話をしてきまして、はい、日本経済新聞が当たってました。そしてその大学の先生が書いた記事は全く勉強不足かつ経営もしたことないからわからないで書いている。日本経済新聞はさすがこれ、これなんていうラジオ局だろう。
ここはラジオ日経っていうんですけど、
正しい、
はい、
経済新聞に書いてあったのは、
はい、
全日空は月1000億円お金が毎月出ていきますと、はい、これは経費ですと、
はい、
今日俺電話で確認しました。その通りです、
はい、
そしてキャッシュ3000億しかないって日経に書いてあったけどどうって言ったら、3000億しかありませんと、
はい、
じゃあ毎月1000億出てって4ヶ月でどうするのってないでしょって、はい、ありませんと。ただそこはさすがに手当てしてあって、はい、三井住友とかみずほとかいろんなところから融資を受ける段取りになっているので、はい、4ヶ月目からも資金は回りますということです、
はい、
ただしじゃあこれが仮に年内いっぱい続いたら1兆2000億円お金が出ていくわ
け。そうですね、
何もしなくても、
はい、
うん、で飛行機の2分の1は自分のものだそうです、でもう半分はリースだそうです。だから当然、飛んでなくてもリース料を払わなきゃな。
そうですね、で今国際線なんかもめちゃくちゃ減便してますもんね。
例えば飛行機を1000持ってたとしたら500はリース料かかるわけ、でもう500は自分のものだよ、はい、それはだから株主資本だから、
だ
から
それ
今日飛行機の座席で給料払いますというわけいかないんだから、キャッシュがないとダメなんです、これはね、会社は中小企業でも経営してたら分かる、
はい、
キャッシュがないとダメなんですよ。キャッシュなんですよ。キャッシュなんですよ。
キャッシュ
なんですよ。本当にそうなんだよ。はい、だから多分今、大変な人がいっぱいキャッシュなんですよ。お店自分のものだから、補助金出さないってなって、お店自分のものだって柱1個取ってさ、従業員に払うわけいかないんだから。
それじゃ今月よろしくねっていうわけにいかないですからね。
じゃあこの柱あげるよとかさ、なんか壁の1枚剥がしてあげるよってわけいかない。キャッシュなんですよ。だから、株資本比率って考えたら経営できないんですよ。
はい、うん。
という、まあ、これ一つの例で、はい、例えばこの間のなんとかのネットの記事も、これ時間大丈夫か、これ怒ってるんで、
はい、まあ、大丈夫です、はい、
なんとかの記事も、これもなんだ、グーグルがなんか出てた記事も、ユニクロがまたお金持つかどうかって書いてあったんだけど、それもね、多分ね、またね、どっかの大学の先生だか評論家だけどね、勉強してない、ユニクロの経常利益って1000億円ぐらいなんだよ、俺は見たから。ところが、第何四半期の利益が18億円って書いてある。これ絶対違うと、ね、読んだ瞬間に分かるわけ。年間1000億円の経常利益だ、もっと多いかもしれない、1000億円出すのに、なんで第三四半期は18億円で、こうやって計算して、はい、計算上大丈夫だとか大丈夫じゃないとかさ、なんか本当にね、もう勉強してない。で、最近このね、なんかクイックの人はね、いい原稿書くようになったよね。
先週もおっしゃってましたね。俺
ね、ずーっと言ってるからさ。はい、
海峡の。
うん、勉強。あとね、なんか日経の記事もね、一個変なのあったな。なんかあったね。例えばね、これ土日に読んだやつなんだけど、はい、ね、なんだっけな。あ、わかった。通常企業は、飲食店は3ヶ月分の、はい、資金があれば回るんだと。
はい。
だそうですよ。
はいはいはい、
つまり1ヶ月の売り上げが400万としたら、1200万持ってる余剰資金があれば回るんだと、はい、うん、それはその通りなんだよ、
はい、
通常時はそうだけど、だから3ヶ月持ってるからこの会社は大丈夫だって、通常だから。
だって4ヶ月目にまたそれ以前にピュッと戻るわけじゃないですからね、
うん、そう戻るわけじゃないし、
徐々に回復していくもんですからね。現に今はだって
締めてんだから、はい、通常3ヶ月と言われているから大丈夫じゃなくて、通常3ヶ月と言われてるのは、普通にお客さんが来たり来なかったり、今日は雨だから少ないな、今日晴れてるからいっぱいあるなって、普通に営業してる時に、3ヶ月あれば大丈夫と言われてるんだけど、はい、今営業してないんだから、普通の時じゃないので、
休んでらっしゃるところも大変多いですから。
うん、だから、3ヶ月分あれば大丈夫と言われてるから、ここの店は大丈夫っていう判断もおかしくて、異常時なんだから、そこもなんかね、俺ちょっとね、みんな勉強しないで上っ面だけだね。で、同じように株のことを言ってたり書いたりも俺いっぱい読むわけよ、でも俺本気でやってるから、自分でお金も貼ってるしさ、
そうですよ ね、う
ん、ね、ちゃんと明細とか見せてもね、ラジオじゃ見せられないからさ
すごいものを
本気で、はい、すごいものね、はい、で本気でやってるから分かるんだけど、はい、これ結構上っ面で書いてるなとか、はい、これ記事になってみんなの気を引くために書いてるなとか、はい、自分がすごいって見せるために書いてるなとか、
はい、
なんかね、皆さん、その情報に注意してください。
そうですね。
情報関係ないの、チャートの動きは誰も文句、はい、誰が見ても
同じ。事実なんですからね。
事実を見ましょう。
はい。情報に注意ということで、はい、今日お話をいただきました。はい、さあ、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、ちょっとチャート分析しましょう。
はい。
今の。
じっくりとじゃあお願いします。まあ、
じっくりって10分だけどね。
そうですね。はい。はい、この後の延長配信も皆様引き続きお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。では最後の締めお願いします。
はい、株は技術だ。
事実
を見よう。事実だ。
事実だ。
事実だ。